こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日海外にいらっしゃるみたいなんで、
そう
ちょっと音がね、怪しいかもなんですけど、ご了承いただきたいなと思っております。
いや買う？ドラクエ。
いや、買いません。
なんで？なんだ
ろう、それ悩みます？
この温度感の低さ。これさ、ドラクエ世代じゃないの？
ドラクエ世代ですよ。ドラクエはちなみに確か1985年に誕生してたというはずですね。
同じ年ぐらいじゃん。
同じ年世代ぐらいなんで、非常に。
ドラクエ3出るでしょ、また。
はい。
俺スイッチ買おうかどうか今更悩むぐらいドラクエどうしようかと思ってるのに、
うん、
これ言ってもやるんすかみたいな、なんかもう今の若手のこのテンションの低さ。違うの？
若手の子だったら逆にもう興味ないでしょ。
あ、そう、ドラクエやってるんですね、みたいな。
ドラクエなんてやってないでしょ。我々ギリギリじゃないですか。
ギリギリ、いや、俺らだってもうドラクエ狩りとかあったよ。発売、抱き合わせ販売とかってあの時できたんだよ。
あったわ。あった。
すごい詳細あるよね。あれ考えてね、うん。抱き合わせ販売ね。
あったあった。
あったよね。いや、だからスイッチなんか次の出そうな、もう、タイミングわかんないけど、もう随分経ってんのに、今さら俺ドラクエのためにスイッチ買おうか迷ってたら。
あれって中身も完全に一緒なんですか？
なんかね、魔物使いっていうジョブができるらしいよ。
あ、新しい
ジョブができる。全然テンション上がんない
けどさ。興味あるけど。
うん、でも、ワンツーも来年出るらしいからさ。
へぇ、あ、遡るんですね。
遡るらしいんだよ。
うん、
もうこれ全然誰のテンション上がんなくてさ。
え、この話して食いついてくれる、同世代の仲間います？
いや、今んところいないんだ。
やっぱり、そうでしょうね。
あ、だから、やっぱやんなくていいのは、一人で黙々とやることになるもんね、これね。
いや、やめた方がいいと思いますよ。
いやいや、でもちょっと。
そんな暇ないですし。
そう。
そもそもだって、スイッチ持ってるんですか？
いや、だから、そのために買おうかなと思って。
そこから
いや、そっからよ。
そっからだよね、多分。
いや、だからさ、その次からできないのよ。うん、ゼルダのさ、3D みたいになってるやつとかできる？
ああ、無理世代ですね。ドンキーコングでもう必死のパッチだった。
ダメでしょ、もう。マインクラフトでもうゲロ吐く。
マインクラフトなんて不可能ですね。
無理だよな。なんであれ人間の脳が進化しても
確かに言われてみれば。
子供たちみんなやってんだけど。
あれ当たり前にできる感覚ってちょっと次世代ですね。
あれ脳が変わってんのかな？
ああ、そうかも。
なんか。
ちょっと待って、そんなに真剣に悩む話じゃないですよ。
いや、結構、自分ができないものがあるっていうショックっていうか、まあなんか、ドラクエに関してはなんか昔のアイドルの話してんなみたいなテンションだもんね。
昔のアイドルちょっとわかる。いや、だからこそ、いや、やんないでしょって話なのに、何を今更中二病こじらしたような話を。
メタクとか言ってんのみたいなテンションなのよ。いやいや、
そうだわ。
そうだよね。なんか結構世代、もうちょっと引退を考えたっていう、そういうエピソードトークです。
まあ、ということでね、近々、結局買ったのかどうか、また。
いや、っていう人はまた、この情報交換したよね。
逆に煽る形で、とても面白いという情報ありましたら、質問の方に投げていただいて。
どこまで行ったとか言いたいじゃん。
いいですね。まあ、ということで、早速、今日はですね、はい、少し、気持ちが高まった熱いというか長めの文章というかね、質問いただいてますので早速いきたいと思いますよ。
はい。
今日はですね、同業ですね、税理士法人にいらっしゃる30代の方ですね、ご質問いただきましたので早速いきましょう。大久保先生、遠藤さん、初めてメッセージをお送りいたします。
メッセージ
、私は都内の税理士法人に勤務している38歳男性です。いつもとても楽しく大久保先生のご活躍を想像しながら、まだお会いしたこともありませんが、目標にしたい方のお一人として憧れの気持ちを持ちながらポッドキャストを聞いております。
一緒にドラクエやんねえか。世代が違うな。
いやいや、世代いけると思いますよ。ギリギリ38は。さて、私は某税理士法人に入社して早、10年以上が経ち、業界経験をそれなりに積んできました。しかし資格を持っておらずにここまで突っ走ってきたため、一年発起をして、昨年の試験から受験をして、今年2年目でようやく2科目の合格の可能性があり、
すごいね。
自己採点結果で可能性かなり合格の可能性が高いと。現在来月の9月から、
うんうん、
3科目目の勉強を始めようと準備をしております。 そしてかなり気が早いのですが、その後大学院進学を検討しているため、将来的な独立に向けてこの試験後の8月はいろいろな不安と楽しみと想像を膨らませているところであります。そこで大久保先生に質問です。大久保先生はもともとビッグ4で再生案件を手掛けられてきたようなご経験をお持ちで、それが現在のお仕事にも生きてらっしゃると思います。そういった職務経験に限らずなのですが、先生が主に独立前に取り組まれていたことで現在の業務内容に生きているご経験や勉強などがあれば教えていただけますでしょうか。例えば読んだ書籍などでも結構です。私自身のこれまでの職歴は先生のように輝かしいものは何もなく、その時々の環境で精一杯の仕事をしてきた自負はありますが、いざ税理士として自分の力でということを想像したときに、今の会社の環境や看板に守られてきている部分も多々あったのではないかと不安がよぎります。お人柄含めて憧れの税理士像として少しでも近づけたらという思いで、何かヒントをいただけたらと思いメッセージを送ってくれおります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。熱い思い。これ
自分で書いたんじゃないですよね。
え、
自分で書いたんじゃないですよね。
書いてね、
書いてね。何これ。
神々だな。
今日すごいですね。じゃあ、海外で電波がちょっとね、飛んでるんで、でもすごいですね、この思い溢れる感じは。
ねえ。
いや、人のことじゃなくて、自分のことですよ。
いや、だから、ねえ、なんかそんな人が言ってくれてるのに、ドラクエやろうかとか迷ってる俺が申し訳ねえなと思って、今、真剣に働かなきゃなと思う。
いや、一緒にドラクエする日も近いかもしれませんけどね。
人柄は含めない方がいいよね、もう。
そうですね。一番見ちゃいけないとこですね。
そうだね。もうね、アングレみたいなもんだから。違うわ。
ですね。まあ、そんな中ですけど、どこから行きますか。
まずあれだね。でも38歳から勉強を始めたってのはすごいね。うん、
いや、でもすぐにね、2科目合格。ね。そんなもんなんですか。ちょっと勉強のできない私としては、まあ、それだけですごそうな。
まあ、でも働きながらでいきなりやってはすごいんじゃない。
お
う。うん。と思うけど、まあ、ここ多分母材とかなのかな。ここから多分税法が大変なのかもしれないけど、
はいはい、
そうだ、記憶力もね落ちてきてるからね、やっぱね、年取ってね。
ね
え、やめないとね、俺も絶対今受かる気しないもんね。
いや、でも先やめたからだいぶいいんじゃないですか。
いや、そんなもう壊れたのは戻らんよ。
そうなの。再生医療は嘘ですか。
いや、もうそれは再生医療使ってないから、反転術式と俺が言ってるだけで、別にただ老いは止まってない。劣化が少し緩やかになってるぐらい。
緩やかに。
緩やかな劣化を。
なるほどね。まあそんな中ですけど。まあ今のところね、中身のね、話してるんで、そろそろね。
どっかで、まあ別に輝かしい芸歴はないんだけど。
芸歴じゃない。違う。今、電波じゃないですよね。
あ、違う。
ちゃんと拾えてましたね。
やっぱその
若干芸歴ちょっと引っかかってつぼるんですけど集中できないです。
芸人みたいなもんよ、要は、うんうん、お客さんに必要な芸をね出せるかどうかでしょう。
その部分はねありますからね。
その多分、別に再生をやったからそれが生きたというよりは、それもまあたまたまだよね。で、別に再生すごいやってるわけじゃないし、
うんうん、
ただそのお客さんが何を欲しがってるかっていうところの一つの不安要素を取り除くっていうのがやっぱ再生ができるっていうことだと思うんで、まあ、そこがフックになってる人もいるっていうような感じなのかなと思うんで、まあでも今までやってきて、確かにだから税理士としてみたいなことに固執すると多分クライアントのニーズとずれるっていうか、ずれない分もう本当にコンプライアンスだみたいな、多分ほとんどやってるのがコンプライアンス業務なんだよね、税理士って。コンプライアンス業務、適正申告、
まあでも法律家ですからね、その部分は当然なありますよね。
法律家かつ法律を守らせようとするというか、いわゆるその一般的な税理士さんがやってるのは多分ギリギリのラインの節税とのグレーゾーンをどこまで攻めるかみたいなところが、まあニーズとしては大きくあるだろうと勝手に税理士が思ってるっていうところで、
ああ今のことすらもね、
逆にな何を俺らがやってきたのは、やっぱお金が大事だっていうのがやっぱ再生で分かってたから
まあ、財務頭もそうだけど、そのお金を残す、お金を借りるっていうことに対してどうしていくべきかっていう、要はちょっと違う観点での話をしてきているという、それはまあ経験もあるけど、まあ、ちゃんと顧客のニーズを本当に聞いていくと、あ、そうなんだなっていうのがやっぱどっかで気づいたっていうのがあって、
あ、
やる前はそもそもその年商も多分もっと全然でかい、まあでかいっつっても、まあね、100億とかぐらいのところが、うんうん、まあ、そっから100億ぐらいが多かったから、まあちょっと今ローカルに出ると数億からやってるけど、そういうところのニーズって正直あんま分かんなくて、
あ
とはもうちょっとその税理士法人、その成長してる税理士法人がターゲットにする1億以下のターゲットのそのお客さんのニーズってあんま本当分かんなくて、いや、創業融資とかもやったことないし、融資支援ってやったことなかったから、返さないことばっかりしたから、あれ、超簡単じゃんと思って、あ、こんなことで悩んでんだな、みたいなのから、まあ借りたら返すな、みたいな手法につながったり、みたいなのはあったけど、まあ、何が言いたいかっていうと、その、独立した時に結構相談とか来るんだけど、結局、自分が独立したいっていうのと、税務ができますっていうことだけなんで、そうすると、お客さんが契約する理由って多分ないんだよね。知り合いか、仲いいか、いい人か、
超か。義理か、人情か、みたいな話になっちゃうと。そうそうそう、
でも人情もわかんないからね、多分。
うんうん、
で、大体税理士なんているわけだから、そう、で、創業を狙ったりとかするんだけど、その、あとあれか、紹介会社とべったりやってね。
うんうんうん、流してもらうと
か。だから、個性とか特性がないから、っていう話になっててさ、なんかこの間 IPO とかをすごいやってた会計士の若い子が、なんか IPO 案件があんまりうまくいかなくなってきたから、全部やろうかな、みたいな。
なんじゃそりゃ、そんな、そんなもんなんですか？
そんなのが来てさ、なんか、なんだかわかんないけど、で、そう、なんか相談なのか相談じゃないのかわかんないんだけど、まあ誰かにやらせて仕組みで僕が食べれるようになればいいんで、みたいな。
お客さん目の前にいないじゃないですか。
いや、そう、お客さんもいないし、やらされるやつもいの、なんていうの、別にお前のためにやりたくねえよみたいな話も何も見えないよね。だから結局食うためにやって、なんか年収いくらの会計士だとかやってるだけの話
で。あ、でもね、それ聞きました。僕知らなかったんですけど、ある税理士のすごい優秀な方にたまたまお会いしたら、あの、年収何千万税理士みたいなアカウントとかが流行ってるんですって。
なんかね、ツイッター X とかでしょ？
あ、そうそうそうそう。
なんか、だから、なんかさ、その、恥ずかしくないと思って、なんかそ、いや、いいんだけど、そういう人、知らないよ、別にそのチェックしてない。なんかその、なんか、日本人として恥ずかしいなっていう。
日本人としての規模感で来ると
思う。まあ
で
もそうです。俺はちょっと恥ずかしくて言えないなと思うんだけど、興味ねえし。まあだから、その、どういう、まあ結論というか、どういう独立をしたくて、それがまあ誰の役に立つのかっていうところをやっぱり思考しておくっていうのがほぼ考えてないから勝てると思うんだよね。そのまあ俺もそうなんだけど、うん、やっぱ独立したいっていう思いで、独立したら食えて一国一城でみたいな、みんなわーわー言ってくれるけど、でも実際リアルってそのだからしょうがなく食うために仕事取るみたいな世界になっちゃうから、それよりは、まね、なんか大きくしたいとか聞いても、あ、なれんならしたいですみたいな、なんかもう、なんていうの、その。
何の目的
もない。偏差値高い大学行きたいですみたいな。
うん、
俺みたいな、そういうことでしかやってないから、そういう意味じゃ、ここに特化まで行かなくてもいいけど、何が、うちは違うんだって差別化を考えて、そこを、まあ特に一人でやるなら、まあ一人じゃなくてもね、その突破口をやっぱ今の目の前のクライアントは何に困ってるのか。
本当の意味でってことですね。
そうそう。今、その組織の中でできてるんであれば、逆に本当に独立する必要があるのかっていうことも、考えた方がいいのかなとか思っちゃうかな。
そうですね。でも、すごい大事な観点を教えてくださいましたよね。この方は、その時々の環境で精一杯の仕事をしてきた自負はあるというふうにおっしゃっておるんでね。
でここから仕事したのもさ、やっぱり偉いじゃん。もう疲れちゃうじゃんさ。ドラクエやりたいじゃん。
いや。まあでもね、確かにこっから資格やるかドラクエやるかの違いはね、
そう、全然
違いですよね。まあそういう意味じゃ相談する人間違えてますけどね。まあそういうところでですね、
だから読んだ書籍だけ一応伝えておくと最後に、ワンピースですよ。
え、絶対言うと思った。借り換え言うかワンピースどっち出すかなと思ったけど、やっぱ所詮ワンピースですか。
いや、絶対ワンピースは読んだ方がいいよ。
まあ、ということでね、ドラクエの、購入と、ワンピースの全巻購入と。
この多分試験受かんなくなるからね。
相談間違えましたと。いうところでね、目の前のお客さんの税務業務を超えたところでの本当のニーズは何なのか、悩み相談不安は何なのかというのをしっかりと捉え、そこに対してやっていくと先が見えるって感じですかね。次回がですね、まさにちょっとそういった感じの会計業界っていうんですか、会計士業界から税理士業界に行くとこの悩みの話が実はありますので、ちょっと次回ちょっと続き、なんか少し関連しそうですけども、そんな形でやっていきたいと思いますので、そちらの方もぜひちょっと聞いていただきたいなと思います。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。